この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
済生会宇都宮病院外科の篠崎です。よろしくお願いいたします。
今週は腹部救急疾患に対する治療についてお話を伺っていきます。お腹の病気、しかも救急の疾患ということなんですが、主にどんな病気がありますか？
救急に対処を要するようなお腹の疾患、これを一般的に腹部救急疾患ということになりますけれども、私どもが普段行っている消化器外科の領域ですと、主に消化器、例えば胃であるとか小腸であるとか大腸である、こういったような消化管、それに例えば胆石症に代表されるような胆の、肝臓、膵臓、こういったところに起こるような炎症、特に急性の胆の炎や胆管炎、それから急性膵炎、こういったものが腹部の救急の疾患ということになります。
なるほど。その中で一般的というかよく聞くのが盲腸、急性虫垂炎なんですが、昔と今では治療方法は変わってきていますか？
まず急性虫垂炎なんですけれども、一般の方で言うと盲腸というふうに、言った方が通りがいいかもしれません。これに関して言いますと、これ昔の話になりますが、昔は急性虫垂炎診断に苦慮したり、その診断が遅れたりして、実際に手術に至った時には虫垂の炎症がその周りの臓器、これ大腸の始まりのところにありますので、大腸の始まりのところの大腸を盲腸と呼ぶんですが、急性虫垂炎が炎症が広がって盲腸が原因じゃないだろうか言われていたために、昔は盲腸炎、これと誤解されてたことから一般的に盲腸炎の炎を取って盲腸というのが急性虫垂炎のことを表す言葉として今も残っているということになります。虫垂が炎症を起こす病気が急性虫垂炎ということになります。治療の原則は従来かつては虫垂を取ること、手術、これが原則となっていました。現在では急性虫垂炎に対する治療としては大きく分けると2つございます。その1つが薬を使った治療、薬物の治療、これは抗生物質、抗菌剤を使った保存治療と、もう1つは今申しました通り外科手術ということになります。
患者さんなんですが、小さい子どもがよくかかる病気なんじゃないかななんて思ってるんですが、先生いかがですか？
一般的には10代20代に若干多いということが言われてはいますけれども、どの年齢でもなることが知られています。また急性虫垂炎は文献によりますと、5% から 7% 前後の方が一生のうち一度は急性虫垂炎にかかるであろうというようなことが書いてあります。
どの年代でも可能性があるんですね。でもやはりその手術となりますと、なるべく薬で治したいなと思う患者さんもいらっしゃるんじゃないでしょうか？
おっしゃる通りですね。ごく軽い虫垂炎であった場合は、今はほとんどが薬物治療、薬の治療で大半の方が治っていきます。これに比べて中等度から重症になってきた場合には、薬だけでは対処できない虫垂炎も含まれてきます。先ほども申しました通り、虫垂炎の治療、従来は手術治療が絶対的に行われていたんですけれども、現在はその手術の方法もだいぶ変わってきました。こちらに関しては従来お腹を開けて虫垂を取るという回復手術が行われていたんですが、現在は手術の中心は腹腔鏡下に虫垂を取る、小さい傷でお腹の中をカメラで覗いて体の外から長い鉗子でもって虫垂を取るという腹腔鏡下の虫垂切除術、これが中心的に行われるようになってきています。
なるほど。薬、そして、内視鏡外科手術による手術、傷も小さく入院期間も短かったらね、患者さんにとってもすごくありがたい手法なんじゃないかなと思いますが、中には重症化してしまうこともあるそうですね。
今申しました通り、薬の治療を行っていたとしても、その虫垂炎が非常に重篤となっていく、これは炎症が虫垂の壁を前層にわたって大きく広がっていった場合には、虫垂の壁が破れてしまう、これを穿孔と言いますけれども、虫垂穿孔が起こった場合には便獣がお腹の中に漏れ出すということになります。この場合には腹膜炎を起こして膿の塊、膿瘍を作ってしまうこともございます。 非常に重症になった場合には破れた中枢からの消化液がお腹の中全体に広がってしまう、これを反発性腹膜炎と言いますけれども、こういうような状態の時にはこれはもう薬では対処できませんので、どんな時であったとしても緊急の手術でお腹を開けて中枢を切除するとともに、お腹の中全体に広がってしまった炎症、ばい菌が広がっていますので、お腹の中全体を大量の生理食塩水で洗って、なるべく菌の量を下げてお腹の中を炎症を抑えてあげるというような治療法が行われています。
なるほど、まあ、場合によってはお亡くなりになる方もいらっしゃるそうですね。
一般的には急性虫垂炎というと非常に軽いもので1週間前後の入院で良くなってくるというのが一般の方のイメージだと思われます。その通り急性虫垂炎の死亡率は 1% 未満と非常にお亡くなりになる方少ないんですけれども、これはですね、急性虫垂炎にもぜひ覚えておいていただきたいのは2つ分けられるということですね。今お話申し上げました通り、虫垂の壁が破れている方と破れていない方、これで全く治療の成績が異なります。破れてしまった場合にはお腹の中が腹膜炎を起こしますので、これは手術の後もトラブルを起こしたり、傷にばい菌がついたり、膿の塊が残ったりということが起こることがありますし、現在でも重症の急性虫垂炎、腹膜炎を広く起こしているようなものに関しては、特にご高齢の方では死亡率が 5% を超えるというように、決して侮ってはいけない病気であることは確かです。
なるほど、やはり、病気ですからね、自分で過信せずにおかしいなと思ったら専門の先生にかかってよく見てもらうことも大事だなと思います。ということで、今週は済生会宇都宮病院外科の篠崎弘治先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。